ご神君、一つ、信心する人の誠の信徳を知らぬこと。本当の魚好きは魚の頭を求めるという。身だけを求める人は本当の魚好きとは言えない。信心もおかげだけをありがたがっておる人は未熟の証拠である。普通の人ではいただきかねるような問題でも、それを御神医として受け止めていく。御神医が分かり、誠の神徳に触れていくこともできる。本当の魚好きは頭を求める。まあ普通は身だけを求める。まあこれは美味しいところだけを求めるということでしょうね。美味しいところ、自分にとって都合の良いところ。求めようとする。まあ頭にそれほど身が詰まっているわけではない。食べようとしてもなかなか食べにくいものでしょうね。そしてもしおいしい身が詰まっているとすれば、ほんのわずかかもしれません。魚の私などもやはり魚は小さい頃魚の骨を喉にまあ飲み込んだというのか、間違って食べたというのか、飲み込んでなかなかそれが取れなくて、お医者さんに行って取ってもらった記憶があります。それ以来魚を食べるのがまあ怖くなったというのか、あまり好きではなくなってしまいました。ですからまあ魚というと骨のないまあ身だけのところをなるべくいただこうとするわけですけれども、骨があるようなところはまあ避けるというのか、ですからまあ魚の食べ方が下手ですね。その身の骨のあんまりないいわゆる食べやすいところだけを食べようとする。美味しそうなまあ楽をして食べられるというのでしょうかね。そういうところだけを食べようとする。これは本当の魚好きではないということですね。自分に都合の良い、いただきやすい、食べやすいところだけを食べようとするわけですから。本当の魚好き、これは本当の信心好きとでも言うことだと思いますね。本当の信心好き、本当に信心が好きだ。信心にはまっている人は、その人がいただけないようなところ、人がまあそんなとこは、そんなその頭の中にある小さな骨まで、骨じゃない、失礼、頭の中にある小さな身ですか、そんなところまでまあ蒸して食べようとはしないということですね。その人が食べようとしないところを食べようとする。それが本当の魚好きである、本当の信心好きだということになりましょうかね。で、それをもう少し信心に当てはめるならば、これは人が神様のお働きだと感じられないようなとこ、感じきれないようなところにでも神様のお働きをお働きとして実感として感じていくことができる。いわばどれほど目ごまかく神様のお働きを実感していこうとしているか、して実際実感しているかということが、まあ信心の要ということになりましょうかね。神様のお働きを神様のお働きとして感じる、実感として感じるということですね。よくありますね。病気なら病気をする。そして神様にお願いをする。まあ、取り次ぎをいただき、まあ、守備欲というのでしょうか。病気が治る。とした時に、それを、これは神様のおかげで治してもらった。と素直に喜ぶ人もいれば、いやこれはもう、そういう治る時期に来ていたのだろう。 だから別に神様に直してもらったというわけでもあるまい。まあそういう、まあ、自然に治るというのでしょうかね。そういう治る時期に来ていたんだ。だから治ったんだ。別に神様が治してくださったわけではない。という方もいらっしゃいますね。それでは信心にはなりませんね。その自然に治ったというのか、神様が治してくださったというのではないと感じるわけですからね。まあ偶然というのもありますね。例えばどこかに、まあ今日あの人に会いたいなと思いながら、また今日あの人に電話をしなくちゃいけないなと思っていたら、向こうの方から電話がかかってきた。ああちょうどよかった、あなたに連絡することがあったんですとか、まあ町で会いたいなと思っていた人に偶然出会った。はあそれこそ偶然ですね。偶然だと思うわけです。ああよかった、ああ偶然ですねとなるわけですけれども、それが偶然で終わらせてしまいますね。信心をさせていただいていると、それが偶然ではなく必然だということになるわけです。いや、なるというよりそれが必然であったことに気づかされる。どういう必然であったか、神様の送り合わせであったということに気づかされる。ここも師匠は二つのことを挙げておられますね。一つは私どもがいわば会いたいと思ったところに神様が会えるような働きをしてくださったという働きがあると。まあ神様がそれこそお膳立てをしてくださってというのでしょうかね。その神様が送り合わせをいただいて、私どもが会いたいという人をそこに連れてきてくださったという、そういう働きがある場合がありますね。と、もう一つは私どもの心がそうなる。まあこれは私どもの心を、まあ、ある程度神様も何と言いましょうかね、操作することができられるのでしょうかね。それはよくわかりませんが、私どもの心に何かしら働きかけて、そういう思いになさせられたというのでしょうか。そのいわば今日あの人に、その人がそこに来るということは神様のご計画として、まあ決まっているわけですね。ところがその人にその時に会いたいなという私どもの心に起こる思いというのでしょうか、それがちょうど良い時にそこに会いたいなという思いが私どもの心の中に湧き起こった、それが神様のお働きだというわけですね。この二つの場合がありますね。この後者の場合を師匠は、ある箕面連山、そのスカイラインですか、山にある方、新人の、まあ、ご信者さんに車に乗せて、その見せましょうというのでしょうか、ご案内しましょうと言ってご案内されたわけですね。そしてその、まあ、まだ道が完成はしていないけれども、山の上の方まで行けるわけです。ところが上の方に行ったところで、一行師匠が大変喉が渇かれた。それで何か飲みたいけれども、もう山の上の方ですから何もないわけです。まあ道は新しくできたばっかりで何もないと。ところがそういう中に、まあ何と言いましょうかね、まあ金庫のようなものというのでしょうか、何かしら入れ物、まあ冷蔵庫のようなものでしょうかね、何かしらがそこに置いてあったと。 そしてそれを開けてみたら中にジャムネが入っていたと。まあ昔そこで誰かが夏だけでも商売をしてそのまま置いてまた来るかと置いておられたのかもしれませんね。よくわかりません。とにかくそこに冷蔵庫のようなものがあって開けたら、まあ、まだ真新しいラムネが入っていたと。ですから、ああこれはお送り合わせをいただいたと、そのラムネをいただいたということでした。そして、まあ、そこに何がしかのお金を確か置いてきたというようなことをお話しておられましたが、これなどはですね、その師匠が喉が渇かれた、だからそこに誰かがラムネを持ってきた、いわば冷蔵庫にラムネを入れて持ってきたということではありませんね。そのいわゆる冷蔵庫というのでしょうか、まあ氷で冷やすものでしょうけれどもね、電気などは来ておりませんから、そこに冷蔵庫がある、そこにラムネがあるというのはもうずっと前から、まあ何週間か前でしょうか、何日か前でしょうかからあったのだと。そこに通り合わせた師匠一行が喉が渇かれた、まあこれがその時に喉が渇くという神様のお働きだと、をいただいたのだということなのですね。別に喉が渇いたからそれこそ空を飛んでそこに冷蔵庫が飛んできた、中にラムネが入っていたというわけではないのですね。そこにすでにあったのです、その冷蔵庫に入ったラムネというものが。そして そこをちょうど通りかかった師匠一行が喉が渇かれたという、そういう働きである。まあそこにうまく行き合わせるというのでしょうか、そういうところに行き合わせて、そしてそういうタイミングで喉が渇くという、そういうまあお働きですね。師匠の側にとってのお働きというものを神様がしてくださったのだ。だからこれが、もし喉が渇くのがあと10分早く喉が渇いたら、もうそこには何もなかったであろう。またあと10分遅く喉が渇いても、そこにはもう何もなかっただろう。だからちょうどいい時に神様が喉を渇かせてくださったのだ、というお働きだというわけですね。送り合わせをいただくとか、そのタイミングが合うとか言いますけれども、外側からのタイミングを合わせてくださる働きもあれば、私どもの中のタイミングを合わせてくださる働きもあるというわけです。そのいずれもが神様のお働きであるわけですね。まあ大抵は自分の方はあまり意識しませんから、自分の方の送り合わせ、自分の方のちょうどいい時に喉を渇かせてくださる、ちょうどいい時に喉が渇いたと思う、ちょうどいい時にあれが欲しいと思う、これが欲しいと思う、そしたらそこに来る、まあそこにあるということの方はあまり気づきませんね。どちらかというと、あ、喉を渇いたら誰かが持ってきてくれた、ちょうどそこに通りかか会おうと思ったら誰かがちょうど通りかかった、ああこれはあの人を神様が連れてきてくださったんだという思い方の方が多いように思いますね。いずれにしろ、私がそう思わせられたにしろ、ある方がそこにちょうど来合わせた、居合わせたにしろ、神様のお働きだと実感として感じる、その心が大切だということなのですね。ですから神様のお働きを神様のお働きとして実感することが大切ですね。師匠の一つの独壇場といいましょうか、 これはやはり一切親愛、一切が親愛だ、一切が神様の愛の現れだという、その一切が親愛、これが矢作師匠の独壇場であろうと思いますね。そうかっぱされた。そして今朝いただきますのは、そのなるほど一切が親愛だという、その親愛だということの前に、まあその前に師匠は一切が修行と分かり、行事で初めて一切が親愛と分かるという見教えがありますね。ですから一切が親愛だと、まあ悟れるというのでしょうか、そう実感できれる、その前には私どもの身の上に起きてくる一切合切が私の心を育てようとする、その修行だという、その一切が修行といういただき方ができて、初めて一切親愛ということが分かるということですね。まあ悟るということでしょうかね。でさらに今朝いただきますのは、その一切が親愛と分かる、悟れるためには、その前にまず一切が神様のお働きだということが本然と分からなければならないと、まあ悟るというのでしょうかね、気づくというのでしょうかね。一切が神様のお働きだと感じることができずに、一切が親愛だと実感できることは、これは、難しいでしょうね。まあもうもしそれが思えない、それはただ頭のだけで分かっているだけということになりましょうね。あ、一切が親愛だなと、そう師匠から教えてくださるから一切が親愛なんだ、まあそう頭の中で分かっているというところでしょうかね。実際に肌身に一切が親愛を感じるということは、まだまだできていない状態だと思いますね。その分かるという段階ではですね、それが一切合切、私どもの身の上に起きているさまざまな出来事、事柄、それら一切が神様のお働きだと、たとえ私どもにまあ嫌なことを言う人がいる、悪口を言う人がいる、いじめというのでしょうかね、いたずらをしたりいじめをしたりする人がいる、もちろん親切をしてくださる人もありましょう。そういう一切が、なるほど、おかげ、いわゆる好都合のおかげ、これももちろん神様のお働きだ、病気が治った、これも神様のお働きだしてみれば、そしてまた病気になったのは、では神様のお働きではないのかというと、その病気になるのもやはり神様のお働きの中でのことなのだということが、分かるだけではなく実感として感じる。ですから一切合切、身の上に起きてきている事柄、これは神様のお働きだ、お働きに違いないといただけれる、そういう実感することのその先に、初めて一切が親愛と合羽できるような信心の在り方というのでしょうか、悟りが開けるというのでしょうかね、そういうことがあるということですね。ですからまずは私どもの身の上に起きてくる、起きている事柄、もちろん私どもが心に思うこともそうですけれども、身の周りに起こってくる事柄もそうだということですね。神様のお働きだということを実感として感じる、神様のお働きを神様のお働きとして実感として感じていく、そこに初めて一切が親愛ということにもなってくるわけですね。ですからどうでも神様のお働きを神様のお働きとして、それこそ 一切が神様のお働きと、まあ、実感できれるところまで、新人の稽古というものでしょうかね、を積み上げていかねばなりませんね。それこそ魚のおいしいところだけが神様のお働きではない。食べにくいところもあろう、嫌なところもあろう、それとても神様のお働きだと、さらにそのことがどういう神様のお働きであろうか、どういう神様が思いを込めてそのお働きをくださったのだろうかと、その神様の思いを分からせていただこうという新人姿勢が同時にいるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。